シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1991年アメリカ製作の映画アダムスファミリーからご紹介します。アニメ版ドラマ版で人気を呼んだアダムスファミリーの初の映画化作品ですね。監督にはこの作品がデビュー作であるバリー・ソネンフェルドさんが抜擢されたんですね。巨額の制作費が投じられまして、当時最新の CG 技術早回しが使われました。箱から飛び出して活発に動き回るハンド、それに一家のアクロバットシーンなど描かれていて印象的ですね。今回はその中からこの曲をお届けしましょう。 MC ハマーでアダムスグルーヴ。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。3月22日から公開、4月になれば彼女はをご紹介します。川村元気さんによる同名ベストセラー恋愛小説4月になれば彼女はを佐藤健さん、長澤まさみさん、森七菜さんの共演で映画化したラブストーリーです。ストーリーを簡単にご紹介します。精神科医の藤代俊のもとに、かつての恋人である伊予田春から手紙が届きます。天空の鏡と呼ばれるボリビアのウユニ塩湖から出されたその手紙には、10年前の初恋の記憶が綴られていました。その後も春はプラハやアイスランドなど世界各地から手紙を送ってきます。その一方で藤代は現在の恋人坂本弥生との結婚の準備を進めていたのですが、ある日突然弥生は姿を消してしまいます。春はなぜ手紙を送ってきたのか、そして弥生はどこへ消えたのか、二つの謎はやがてつながっていくのでした。主人公藤代俊を佐藤健さん、現在の恋人弥生を長澤まさみさん、かつての恋人春を森七菜さんが演じます。その他、中野太賀さん、中島歩さん、河合優美さん、友坂理恵さん、竹野内豊さんと実力派俳優陣が出演しています。米津玄師さんのレモンなど数々のミュージックビデオの演出を手掛けてきた山田智和さんが長編映画初監督を務めました。映画新聞記者の今村圭介さんが撮影監督、映画スワローテイル切り絵の歌の小林武史さんが音楽を担当しました。そして主題歌は藤井風さんの満ちてゆくです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画はいわゆる純愛映画です。浜田さんは純愛映画は好きですか？
はい、心が洗われますし、純粋な恋愛ものは好きですね。
このラジオを聞きになっているあなたはどうでしょうか？この作品は現在と過去、そして日本と海外が交錯しながら愛する人を探し求める映画です。先ほどの紹介にもあったように、森七菜演ずる伊予田春はウユニ、プラハ、アイスランドと旅して回ります。そして旅先から佐藤健演じる藤代俊に手紙を送ってきました。この二人は以前付き合っていましたが、今は別れています。今の恋人坂本弥生、長澤まさみが演じています。この三人のそれぞれの思いが丁寧に描かれています。監督の山田智和さんはまだ35歳の若さです。今回の作品で初めて長編映画に挑戦しました。結果はどうか、うまいです。彼は特に音楽と映像の融合がうまいんですね。それもそのはず、彼は先ほども紹介のあったように多くのアーティストのミュージックビデオを演出しています。したがって映像と音を操ることに長けているんですね。この映画撮影は今村圭介さんです。この今村圭介さんと山田監督はミュージックビデオで一緒に仕事をしています。そしてこのカメラマンの今村圭介さんは藤井道人監督ともいろいろな作品で組んでいます。 このカメラマンの今村圭介の映像は本当に綺麗です。特に海外の映像、ウユニ、プラハ、アイスランド、本当に綺麗です。この映像を見ているだけでもうっとりします。この映画を見てあなたは涙するでしょうか。この映画は3人の純粋な思いです。人を愛するとはどういうことなんでしょうか。相手を思い、相手から愛される。でも愛することをサボると、その愛はもろくも壊れてしまうのかもしれませんね。佐藤健、長澤まさみ、そして森七菜、それぞれが心の中に涙を流しています。その涙をあなたはどういうふうに受け止めるでしょうか。この映画の中からあなたに問いかけています。愛を終わらせない方法、それは何でしょうか。ぜひ映画をご覧になってあなたの答えを見つけてください。
3月22日から公開、4月になれば彼女は、1時間48分の作品です。3月22日から公開、コールジェーン、女性たちの秘密の電話をご紹介します。女性の選択の権利としての人工妊娠中絶を題材に、当時中絶が違法だった1960年代後半から70年代初めにかけて、アメリカで推定1万2000人の中絶を手助けしたとされる団体ジェーンの実話をもとに描いた社会派エンターテインメント作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は1968年シカゴ。裕福な主婦ジョイは何不自由ない暮らしを送っていましたが、2人目の子供の妊娠時に心臓の病気が悪化してしまいます。唯一の治療法は妊娠をやめることだと担当医に言われたものの、当時の法律で中絶は許されておらず、地元の病院の責任者である男性全員から手術を拒否されてしまいます。そんな中、ジョイは街で目にした張り紙から、違法だが安全な中絶手術を提供するアンダーグラウンドな団体ジェーンにたどり着きます。その後ジョイはジェーンの一員となり、中絶が必要な女性たちを救うべく立ち上がります。主人公ジョイをピッチパーフェクトシリーズのエリザベス・バンクスさん、ジェーンのリーダーバージニアをエイリアンシリーズのシガニー・ウィーバーさんが演じています。監督はキャロルの脚本家フィリス・ナジーさんです。2022年第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作です。妊娠、助けが必要、ジェーンに電話を、この秘密の電話が歴史を変えました。アメリカで再び中絶に関する議論の動きが出ている中、考えさせられる作品でした。センシティブなテーマでありますけれども、それらをすべて包み込むストーリー展開です。困っている女性たちを救うという一つの信念をもとに、さまざまな年齢、さまざまな人種の人たちがつながって、結束して行動していく姿、見ていて気持ちいいものがありました。中絶をテーマにしているんですけれども、悲壮感は抑えられていて、むしろ女性たちの連帯感が気持ちよく描かれています。また時代背景にあった1960年代のポップな音楽が作品の中で流れています。それがまたおしゃれで、作品全体に色を加えています。私も作品を見終わった後にその曲をリストアップして改めて聴くくらい、曲にもハマっておりました。素敵な作品でした。矢沢さん、いかがでした？
この映画は1960年代を描いていますが、今にふさわしい映画なのかもしれません。映画の冒頭、1968年です。高級ホテルのロビーです。一人の女性がゆっくり歩いています。その背中をカメラが映し出し、その後をついていきます。その女性は主人公のジョイ、エリザベス・バンクスが演じています。ホテルのロビーは静かで落ち着いていて、優雅な雰囲気を漂わせています。夕食会の会場に入ろうとしたジョイは、ふと ホテルの玄関の方に足を向け、外に出ます。そこは警官隊とデモする若者たちが対峙して騒然としていました。若者たちはこう叫んでいます。世界中が見ている。ベトナム戦争を反対していたんです。彼女の心にその時何かが引っかかりました。世界が変わっていく。映画は見ている私にそう伝えているような気がしました。この映画は1960年代から1970年代初頭にアメリカ・シカゴで人工妊娠中絶を希望する女性たちを救った実在した女性団体ジェーンをモチーフにした映画です。主人公のジョイは2人目の子供を妊娠しました。夫は弁護士で恵まれた家庭です。しかし検診の中で彼女には心臓の病があることが分かりました。子供を中絶するか選ばざるを得なくなりました。ジョイは夫と相談の結果中絶することを決めます。しかし当時のアメリカは中絶は違法とされていたんです。中絶を医師に依頼しても次から次に断られます。ジョイは途方に暮れます。そんなジョイがある時街で見かけた張り紙から中絶を手助けする女性組織ジェーンの存在を知ることになります。中絶のシーンがリアルです。でも決して怖くありません。この映画結構笑えるんです。1960年代にヒットした曲が次から次へ出てきます。僕にとってはとても懐かしい気がしました。女性の中絶を合法化するロータイ・ウェイド事件というのがかつてありました。それから50年です。女性たちは立ち上がり、最終的には連邦最高裁で合法判決を勝ち取りました。その姿が描かれています。しかしそれが今再び違法化が活発化し論争が激化しているというのです。アメリカの保守化の動きの一環なのかもしれません。世の中は今も差別、不理解、貧困、理不尽な出来事にあふれています。そう思いませんか？この映画はそんな社会に風穴を開けた女性たち、その事実をもとにした映画です。いつも申し上げていますが、映画は社会を映す鏡です。それが今日のこの作品でもあります。決して堅苦しい作品ではありません。しっかりエンターテインメントになっていると僕は思います。笑います。ちょっと涙します。そして心に感じさせてくれます。この映画、女性だけでなく男性にもぜひ見ていただきたいと思う映画でした。ご覧ください。
3月22日から公開、コールチェーン、女性たちの秘密の電話、2時間1分の作品です。それではここで2023年度日本映画ペンクラブ会員がこのほど選出したベスト映画についてのご紹介です。映画評論家、翻訳家、監督など映画関係者で作ります日本映画ペンクラブは、このほどクラブ会員全員の投票による恒例の2023年度日本映画ペンクラブ会員選出ベスト映画の投票を行って、その結果をまとめ発表しました。対象は日本映画、外国映画および文化映画の3部門です。各部門の1位です。日本映画ベスト1、パーフェクトデイズ、ビム・ベンダース監督。外国映画ベスト1、ター、トッド・フィールド監督。そして文化映画ベスト1、国葬の日、大島新監督。この3作品に決まりました。矢沢さん、いかがですか？
はい、これは日本映画ペンクラブが毎年選出している結果なんですけれども、2023年度の結果は今浜田さんが紹介してくれた通りです。日本映画ではパーフェクトデイズが1位に選ばれたんですが、この映画はもう皆さんよくご存知ですよね。番組でもご紹介しました。役所広司さんが主演の映画です。リスナーの皆さんもとても気に入ってくださったようで、多くのメールをいただきました。外国映画はターです。これもこの番組でご紹介しています。 ケイト・ブランシェット演じるベルリン・フィルの女性初の首席指揮者リディア・ターを描いています。ケイト・ブランシェットの鬼気迫る熱演が見事でした。そして文化映画ベストワンは国葬の日でした。監督は大島新監督です。大島新監督皆さんご存知でしょうか。お父さんは映画監督の大島渚さんです。そしてお母さんは俳優の小山明子さんです。大島新監督はこれまでもいろいろなドキュメンタリー映画を作ってこられました。なぜ君は総理大臣になれないのか、あるいは香川一区、とても話題を巻いた映画です。そして、今回2023年公開の国葬の日です。これは安倍晋三元首相の国葬が行われた2022年9月、東京や安倍元首相の地元の山口県下関市など全国10カ所で人々に国葬についてどう思うかを聞いた記録映画なんです。制作は前田亜紀さんです。前田亜紀さんは大島監督と組んでこれまでも優れたドキュメンタリー作品を送り出してこられました。今回の文化映画ベストワンは国葬の日でした。
以上、2023年度日本映画ペンクラブ会員選出ベスト映画についてのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。アバウトライフ幸せの選択肢ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は三重県桑名市にお住まいのラジオネーム384ひろくんさん、兵庫県神戸市にお住まいのさくらんぼさん、東京都江戸川区のラーメンライスさん、おめでとうございます。384ひろくんさんから、毎週ラジコで 2,3 回は聞いています。嬉しいです。先週紹介されたアーガイルを早速妻と見てきました。期待通り楽しめた映画でしたとくださいました。さくらんぼさん、通勤前のウォーキング中にラジコで聞いています。映画が大好きですが、最近映画館で見るジャンルは子供と一緒に見るアニメ映画ばかりです。たまには大人っぽい映画を見に行きたいなと思って応募させていただきました。幅広い映画の情報を発信してくださっているので毎回楽しみです。ありがとうございます。ラーメンライスさん、今日たまたま聞いて初めてですが応募してみました。今月誕生月でアラフォーに、ちょうど年代的にも人生を振り返るような年になりました。当たったら妻と見に行ってみようと思いますとくださいました。当たりましたよ。ぜひ奥様とご覧になってくださいね。384ひろくんさん、さくらんぼさん、ラーメンライスさん、ぜひ映画をご覧になられましたらまたお話お聞かせください。おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方ごめんなさい。メッセージをご紹介したいところですが、今回は時間いっぱいいっぱいになってしまいました。また機会を見つけてですね、次回以降にご紹介させていただければと思います。今回もたくさんの方からのご応募メッセージ誠にありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
アカデミー賞作品をご紹介しています。今日の作品もその一本です。はみ出し者の刑事、通称ポパイ、その彼の活躍を荒々しいドキュメンタリータッチで描いた作品です。凄まじいカーチェイスの場面は映画史に残る見事なシーンでした。そのはみ出し者の刑事を描いた今日の作品はフレンチコネクション。この作品は1971年に公開されました。第44回アカデミー賞に8部門でノミネートされ、作品賞、監督賞、主演男優賞、脚色賞、編集賞の5部門を受賞しました。監督はウィリアム・フリードキンです。ウィリアム・フリードキン、両親はウクライナからのユダヤ人移民です。彼はシカゴの出身です。フレンチコネクションの後、ウィリアム・フリードキンはエクソシストを作っています。この作品はオカルト映画のジャンルで代表作になりました。 原作はロビン・ムーアです。そして出演はジン・ハックマン、ロイ・シャイダー、フェルナンド・レイ、その他の皆さんです。ジン・ハックマンはこの作品で主演男優賞を獲得しました。この作品、1961年に発生したニューヨーク市警本部薬物対策課の刑事2人がフランスから密輸された麻薬およそ40キロを押収した実在の事件がモデルとなっています。フレンチコネクションとは、トルコからフランスを経由してアメリカに輸出されていたヘロインの密売ルート、そしてその組織のことを意味しています。ストーリーをご紹介します。舞台はフランスのマルセイユです。私服の刑事が上品な初老の紳士を見張っていました。その紳士はアラン・シャルニエ、演じているのはフェルナンド・レイです。しかしシャルニエは見かけと違い、ヘロインの密輸を牛耳る犯罪者のボスでした。シャルニエは手下のニコリに刑事を殺させます。一方、舞台はニューヨークです。ニューヨークのブルックリン、麻薬の売人を捕まえようと刑事のドイルとルソー、この二人の刑事が変装して怪しい店の前にいました。取引があると踏み込んだ二人は見事売人を捕まえます。そこから映画は展開していきます。ドイルを演じているのはジン・ハックマン、そしてルソーを演じているのがロイ・シャイダーです。彼らはバディでした。犯人を逮捕して機嫌の良いドイルはルソーを誘ってあるナイトクラブへやってきます。そこはマフィアたちにとっての社交の場でもありました。ふと目をやると、そこに見慣れない若い夫婦がとても羽振りの良さそうに振る舞っていました。彼らを怪しんだドイル、彼は尾行を始めます。夫婦は小さなデリカテス店を経営していました。しかしその程度の店であんな社交ぶりは不可能です。調べてみると、その夫婦の夫であるサルバトーレ・ポカはニューヨークの大物マフィアの手下でした。その大物マフィアのワインストックは麻薬取引で大儲けしており、近々フランスからのヘロインの密輸を企んでいました。ここから本格的に捜査が始まります。やがてフランスからシャルニアがニューヨークに到着します。怪しい動きを何とか捕まえようとしますが、彼はしたたかです。なかなか尻尾をつかませません。尾行も地下鉄をうまく利用して巻いてしまいます。ここのジン・ハックマンとフェルナンド・レイの駆け引き、このシーンがなかなか面白いです。しかし諦めないドイル、彼にシャルニエも苛立ちます。手下のニコリに彼を暗殺させようとします。部屋に帰ってきたところを狙撃するのですが、間一髪助かるドイル、逆に犯人のニコリを必死になって追いかけます。ニコリは地下鉄の駅へ、ドイルは車で追いかけます。ここでのカーチェイスのシーンは見事です。ドイルは高架下を通って車で追いかけます。緊急停車した地下鉄から降りてくる犯人のニコリ、刑事のドイルはそのニコリを容赦なく撃ち殺します。翌日、フランスからやってきたテレビタレントの車が怪しいと見たドイルはそれを解体して大量のヘロインを発見します。そしてわざと元に戻してそのまま取引をさせようとします。いよいよ麻薬取引の現場です。全員を逮捕しようとする捜査官たち、しかししたたかなシャルニエはその裏をかいて逃亡します。必死に追いかけるドイル、しかしシャルニエは見事に逃げていきます。この作品の4年後、1975年にフレンチコネクション2が公開されます。フレンチコネクション2の監督はジョン・フランケンハイマーです。主演ジン・ハックマン、そして敵のフェルナンド・レイ、これは引き続き出演しています。続編となったこの作品、より娯楽性が強くなった作りになっています。ドイルはシャルニエを捕まえることができるのか、これは2をご覧になってください。
今夜は映画フレンチコネクションよりテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と、
どこまでも追いかける諦めない刑事 それはドイル。矢沢俊彦でした。